知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮アイウェーブのアイスタジオから高見堂美恵子がお送りしていく知得一宮。今日のこの時間は一宮市役所商工観光課の佐藤さんに知っておきたい消費生活情報、高齢者の消費生活トラブルが増えていますについてお伺いします。佐藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
佐藤さん、全国的にどのようなトラブルが増えてきているんですか？
はい、60代以上の相談で圧倒的に多いのが架空請求に関する相談です。ただ架空請求を除くと通信契約に関する相談や通信販売に関する相談など50代以下にも多い相談が多くなっています。一方で高齢者の中でも年齢によって異なる特徴もあります。
トラブルの特徴を教えてください。
はい、商品の購入方法については60代ですと50代以下と同じく通信販売がおよそ半分ぐらいで、訪問販売や電話勧誘はそれほど多くありません。一方80代以上では通信販売の割合が大きく低下し、訪問販売が3割近く、電話勧誘が2割近くになります。商品の種類としては賃貸住宅の契約に関する相談は年齢が上がるほど少なくなる一方、新聞購読に関する相談は年齢が上がるほど多くなるなどの特徴があります。
年代によって相談内容の特徴が違ってくるんですね。
そうですね。
具体的には例えばどのような相談事例がありましたか？
はい、架空請求に関する相談では民事訴訟を通知するハガキが届いたなど、ハガキによるものが多くなっていますが、一宮市ではメールでの架空請求に関する相談も年齢が高い方からの相談が多くなっています。通信契約に関する相談では説明をよく理解せずスマホとタブレット、Wi-Fi の契約をしてしまった、自宅のインターネット回線について安くなると勧誘を受けて乗り換えをしたが思ったほど安くならなかったなどの相談が多くなっています。通信販売に関する相談ではお試し価格で健康食品を1回分注文したつもりが定期購入が条件だったなど、定期購入に関するものが多くなっています。賃貸住宅の契約に関する相談ではかなり長期間住んでいた賃貸住宅を退去する際に自然摩耗と思われる部分についても修繕費用を請求された、新聞購読では強引な訪問販売を断れなかったなどの相談が多くなっています。
本当にいろいろな相談があるんですね。そのようなトラブルが増えてきている背景というのは何だと思いますか？
そうですね、はがきによる架空請求が増えたということも一つだと思いますが、やはり一人暮らしの高齢者が増えていることで身近に相談できる人がおらずトラブルになってしまうというケースが増えていると考えられます。また訪問販売では体格や体力で劣るため強く断るなどの対応が難しい、電話勧誘では会話が聞き取りづらくうまく断れないなど、高齢者ならではの事情もあるのではないかと考えられます。
どうしたらこのようなトラブルを回避することができると思いますか？
はい、家族やご近所の方など身近な方による見守りにより高齢者の変化、困りごとにいち早く気づくことが大切ではないかと思います。
周囲の方の見守りも大切だと思うんですが、ご家族が近くに住んでいなくて頻繁に様子を見に行けない場合どうしたらいいんでしょうか？
そうですね、会いに行くことが難しい場合は例えば定期的に電話で話をするだけでも異変に気づいたり、 オレオレ詐欺を防いだりする効果があると思います。また民生委員による訪問や企業の高齢者見守り活動など行政や企業のサービスを積極的に活用すると良いでしょう。
悪徳商法なので断れきれない場合はどうしたらいいんですか？
はい、その悪徳商法が訪問販売や電話勧誘などの場合、クーリングオフにより契約を解除できることがあります。ただクーリングオフも期限がありますので、トラブルになったときはすぐに相談をすることが大切です。
そうですよね、何かあったらすぐに相談していただくことが大切ですよね。
そうですね。
ご家族の方はどのようなところに注意をしていればいいんですか？
はい、様子の変化として気をつけるポイントは、家に見慣れない人が出入りしていないか、未使用のものが増えていないか、定期的にどこかにお金を払っていることはないかなどです。こうした変化にいち早く気づくことが大切です。また不審な電話や訪問を受けたときにどこに相談するか、家族間であらかじめ話し合っておきましょう。
そうですよね、見慣れない人が出入りしたりとか未使用なものが増えたり、こういった変化を見逃さないようにしないといけませんよね。もうか、私以前聞いたことある話が、カレンダーをチェックするといいっていうのを聞いたことがありまして、リフォームとか入金とかそういったキーワードがないかとか、あと名刺とか見積書とか請求書があった時にはちょっと気にした方がいいよなんていう話を聞いたことがあります。
はい、そういったところも大切なポイントです。
また自分は大丈夫と思っている方も中にはいらっしゃるかと思うんですが、いかがですか？
そうですね、そうした考えをお持ちの方もいらっしゃるかもしれませんが、もはや悪徳商法や詐欺は人事とは言えません。高齢者にはどんな消費者トラブルが多くなっているか、どんな対策をしたらよいか、まずは知っていただくことが大切だと思います。
またトラブルに遭う高齢者の方の中には認知症の方もいらっしゃるかと思うんですが、どうしたらいいですか？
はい、認知症の場合、成年後見人など法定後見人の制度を活用することが有効です。後見業務を開始した後の契約などについて取り消しをすることができます。ただし一旦始めた後見制度は非後見人が亡くなるまで続くこと、費用面や報告義務など負担も多くなるので、よく検討されることが大切かと思います。
そうなんですね。消費生活トラブルでの不安というのはどちらに相談したらいいんですか？
はい、消費生活のトラブルでお困りの場合は市消費生活相談の窓口、電話 0586-712185、 0586-712185 にご相談ください。
それでは最後にメッセージをお願いします。
はい、全国で寄せられる60歳以上の方からの相談は年間で約43万件、割合でも全体のおよそ半分ほどまで増えてきています。高齢者の消費者トラブルでは大切な老後資金を大きく損なうケースも多くなりますので、みんなで協力しながら被害を防いでいただけたらと思います。
佐藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日佐藤さんにお伺いしました知っておきたい消費生活情報、高齢者の消費生活トラブルが増えていますは、広報一宮2月号14ページに記載されています。お問い合わせは商工観光課、電話 0586-28-9148、 0586-28-9148 までお願いします。
iWave
ここからは一宮市情報をお届けします。まずは令和2年度任用、 会計年度任用職員の登録者を募集についてのご案内です。市では令和2年度任用予定の事務職、保育士、保健師などの会計年度任用職員の登録者を募集しています。応募資格など詳しくは市ウェブサイト ID103179 に、または市民病院ウェブサイトをご確認ください。お問い合わせは人事課電話 0586-28-8953 0586-28-8953 市民病院管理課電話 0586-715167 0586-715167 までお願いします。続いて、生き生き健康生活フレイル予防の話についてのご案内です。演題は将来肺炎にならないために。講師は一宮市歯科医師会常務理事の野々垣健二さん。対象は市内在住の65歳以上の方。日時は3月12日木曜日午後2時から3時30分。会場はアイビル2階大会議室。定員は30人。先着です。お申し込みは2月3日月曜日から電話で高年福祉課までお願いします。お申し込みお問い合わせは高年福祉課。電話 0586-28-9151 0586-28-9151 までお願いします。以上、一宮市情報をお届けしました。
続いては休日夜間急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は午後7時45分から10時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は 0586-71-2766 0586-71-2766 です。続いて、愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は 0586-72-1133 0586-72-1133 です。休日夜間急病診療所のご案内でした。 iWave。
それでは最後に、違反簡易広告物の旅客活動ボランティア募集についてのご案内です。張り紙、立て看板などの違反簡易広告物を取り除きます。応募資格は市内在住在勤在学の20歳以上の方で構成する3人以上の団体。3人に満たない場合はご相談ください。お申し込みは2月3日月曜日から17日月曜日までに、申し込み用紙を郵送でお願いします。2月17日月曜日、消印有効です。申し込み用紙は市役所本庁舎、美祭木曽川庁舎、出張所などで配布しています。また市ウェブサイトからダウンロードすることも可能です。ぜひこういったボランティア活動してもいいなという方いらっしゃいましたら、お申し込みの方お願いします。お問い合わせは公園緑地課、電話 0586-28-8636 0586-28-8636 までお願いします。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオからお送りしてきました、知っとく一宮。今日のお相手は高見堂美恵子でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。